ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャミ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はいはい、どうぞどうぞゆっくりさせてください。はい、 本当に今梅雨の真ん中で、あの鎌倉も本当に梅雨らしい、あの雨が降っていて、今年の梅雨は本当に梅雨らしくて、あのずっとね降りっぱなしですけども、はい、いくつか告知をしながらあのやっていきたいと思います。今日の題は、今日の今朝あのメール送ったのにそのまましてください。あのワンダルマブディズム、これは英語でいいですの正式をカッコに入れてください。な立ち上げに向けて、いくつか、多分今日の、話全部が全部告知みたいな形になってしまうと思うんですけども、はい、いくつ少しずつやっていきましょうね。はい、今日の話そのものが告知になるっていうのはどういうことかっていうと、はい、やっていきましょうね。この間のセッションが、火曜日に終わって、でそのセッションの最終日の1時からの時にちょっといろいろ1時間半ぐらいみんなと質疑応答して、したんだけど、それはあのセッションに参加していた合計10人ぐらいの人たち相手 でそれはもちろん録音もしてないし、ポッドキャストとしても公開してないのでね、だから10人その場にいた10人以外の人は、ちょっと何のあれもないんで、今日関口さんだけはいらっしゃってるけど、それ以外の人ね、今日も他の人いらっしゃってないし、ポッドキャストとか、聞いてる人が何も、知らされていないんでね、それをねもう一回、話をして、でそれからだんだんと話を進めていきたいと思います。というのはね、まず私が今まで何やってきたかね、それはずっとポッドキャストでも話してきたし、で私が何やってきたかっていうことと今ここでやろうとしていることとか全部密接に関わっているのでね、だから単に私の一個人のやってきたことを超えていろんな意味があるので、このポッドキャストの中でもねいろいろお話ししてきましたけれども、私が2001年に、ビルマへ行って、もう一回お坊さんとしてやり直したんですよ、ね、それで、正式なテラバーダのビクトになって、ビルマに4年間スリランカに半年行って、でその後ネパール行って、で2006年の、ちょうど今頃ですね、本当にちょうど今頃で6月の終わりぐらいに帰ってきて、だから それから丸4年経ちますね。それで帰ってきた当初はね、一体何をしていいのかも分かんなかったし、第一その、5年もね日本を離れていて、でしかも日本のお坊さんではなくてテラバードのビクという形で非常に特殊な形でね帰ってきちゃったんで、一体何をしていいのかも分かんないし、どう生活すればいいのかもね、わかんないし、 まあ、幸いねこの一方案があったんで、まあ、住む場所だけは確保できたんだけども、まあ、この場所を利用してこれからどういう活動をしていいのかが全然見通しが立たなくて、でそれで、まあ、最初の1年はね、まあ、あの知り合いの、岩倉さんとか、ね、あのそういう人たちがお膳立てをしてくれたあの瞑想会でちょっとお話をするぐらいだったんですよ、ね。まあ、でもその1年の間に、ちょうどダレラマ法、まあ、法様のことはまた後で触れますけども、まあ、昨日あったお会いしたばっかりなんでね、あのダライラマ法王様と、1週間ぐらいね広島のお寺で一緒に時間を過ごすことができて、でその後私韓国へ行って、で韓国でも非常に大きな影響を受けて、でその後、ゾンサル・ケンツェリンポチェですね、この方ですね、が日本にいらして、この方とも半月ぐらい非常に濃密な時間を過ごすことができて、でそれでようやく自分の中の整理がついてね、で、日本戻ってきてからちょうど1年ぐらい経った、2007年の7月ぐらいでしたかね、から、もう一方案で、ほぼ毎週ね、完全に毎週、よっぽどのことがない限り毎週、こういう瞑想会を始めたんですよ。だからそれからちょうど丸々3年になりますね。で、まあ、今日最初から来てくださっている方もいらっしゃるし、まあ、途中から、ね、参加された方もいらっしゃるし、まあ、このポッドキャストを聞いている人もまあ、つい最近今年になってから知ったとかね、そういう人も大勢いるかと思いますね。まあ、そんなんで、2007年の7月から、ね、正式な活動を始めました、ね。それはもう誰かがお膳立てしてくれた、瞑想会ではなくて、私の方が、積極的に、まあ、自分で準備した、ね、場所を作って、ね、やるって形 で、まあ、それにはどうしても誰かの他の人の、ね、主催だと、まあ、その主催者の狙いっていうものが当然あるわけ でそれと主催者の狙いと私が話したいこととか微妙にずれてくるっていうのがね、いろいろ当然生じてくるわけですよ、ね。でそれなので、そういう曖昧さを避けるためにもうそれ以降はね、2007年の夏以降はもう完全に一方案主催っていう形で、日本ではね活動を してきました、ね。でまあ、ただね冬に2ヶ月ほど、インドへ行くので、まあ、そのインドと、まあ、最近は台湾も行ってますけども、それは、まあ、もちろん向こうの、ディアパークだとか YBS ね、ユースブディストソサイティとか、あとはボンベイのダルマレインセンターとか、そういうすで、にあるインスティチュートですね、そこからの招待で行きますので、で当然、まあ、主催は向こうで、なんだけど、まあ、それも一応私がやりたいことを承知の上で、自由にさせていただいてるんでね、まあやらせていただいてるんですけども、 だからね、まあ、どういうことかというと、まあ、海外みたいなところだと、そのもうその仏教に対する、固定概念とかね、が比較的自由なわけです。まあ、当然それはテラバの、私テラバの国とかじゃなくて、インドとか台北とかいうね、そういう非常に比較的自由な雰囲気のところを、まあ、選んでるんだけども、そういうところだと、もう、ね、仏教の既にある固定概念から自由になったところで、まあ、私が何を言いたいのか、何を伝えようとしているのかをね、ストレートに受け止めて、くれる人たちが、ね、たくさん大勢いて、でそれでもそういうことをもう3年繰り返してますけども、今まで3回行きましたけども、ね、それで、ストレートに話が伝わってきたんですよ。でそれで、だけど、まあ、日本の場合だとね、どうしても いろんな誤解とかがあるので、まあ、その誤解を避けるためにね、一本主催ということで、させていただいて、なんだけども、ただ、やっぱりね、そうは言ってもいろいろな誤解が当然この3年間にあったし、で、じゃあ私自身がもう私自身の中でも曖昧な部分が非常にたくさんあって、だから私自身が曖昧だから、それを受け止める側も当然曖昧になるっていうね、ようなことが、まあ、あったわけですよね。で、それで皆さんの期待とこちらがやりたいことと のいろんなズレとかがあってね、いろんなことが当然ありました、ね、なんだけどほぼね、もう3年やっていくうちに、そういうことが全部一応整理がついて、少なくとも中身に関してはね、中身っていうのはこの私が今現に喋っている事柄と、それから、セッションなんかで実際にやる瞑想そのものですね、どういう瞑想をやるのかね、っていうことに関してはもうほぼ、全てがはっきりしているわけで、だからもう今日ね、正式に中身はもうすでにそうだから、形式の部分でね、名目の部分で、あるいは看板の部分で、あるいはタイトルの部分で、もう正式な、ことを表明したいと思っています、ね、まあ、先週ね、もうすでに、中身の部分は、言ったので、で、まあ、どういう形式にするか、どういう名前がいいかっていうことをね、接心中も接心の参加者とちょっとお茶飲みながら話し合ったりしてきたんですよ、ね、まあ、接心に参加して、今回の接心に参加してくれたのもいつもの常連さんと、まあ、新しい人もいましたけども、まあ、常連さんがほとんどですから、そういうことをね、話し合うのには非常に都合がいい、まあ、都合がいいというのは要するに常連さんたちは非常に広い、経験と、ね、視野とか、ね、で、日本の状況もよくわきまえている人ですから、人たちですから、だから日本の状況の中で、こういう形式、こういう名前を掲げたら非常に誤解がないし非常にスッキリするってね、そういうこともいろいろ提言してくださったので、まあ、で、まあ、今日ね、そのセッションの後の最初の、瞑想会なので、もう今日はっきりさせたいと思います。で、それでちょうど昨日法王様にね、お会いして、で、法王様っていうのもさっきも言いましたように、2006年に私が帰ってきて、で、2006年の11月にね、法王様と半月ぐらい、非常に近いところにいらしていさせていただいて、それで非常にはっきりいろんなことをはっきりしたっていう経験があるんで、私にとって王様がそういうこの一本案でやってることをクラリファイというのかな、明確化するのに非常に重要な方だったので、その方にこのタイミングでね、お会いできたっていうことも何かの意味があるかと思いますので、ですから、まあ、法王様とお会いした、翌日のね、今日ちょっと正式なことをね、言いたいと思います。はい、それでまずね、まあ、一本案のことからね、ちょっと始めましょうかね。まあ、ここにね、これ今玄関のところに、置い飾ってあるものですけどね、一滴のホール潜在に連なり三昧の光明認定を照らすっていうね、っていう、これは一方案の玄関のところに飾ってある、ものなんですけれども、これはまあある方に作っていただいたもので、で、まあ、そこら辺からね、入っていきましょう。っていうのは、この一方案っていう場所の意味とか、っていうのとね、今日のこととか非常に関係してくるので、まあ、一方案についてはね、今日だいたい常連の人が来てらっしゃるし、まあ、ポッドキャストを聞いてる人でも、まあ、 大体分かってるかと思うんだけど、まあでも詳しいことは多分全然分かんないと思いますけども、この一本案というのはね、まあ以前も言いましたように、うちの父親が週末に過ごす家だったんだけども、ただ単なるそういう家ではなくて、ね、まあ一応一方庵っていう名前をついてる以上お寺として建てたんですよ。でお寺っていうのはね、日本の場合開山っていうのと開基っていうのが両方あるわけね。で開基、開く元ですね、基本の木ですけども、これが普通は実際にお金を出す人ですね。まあ、これは一応うちの父親だったんだけども、でそれでもう一つ開山っていうのがあって山を開くですね。普通五開山、五開山様とかね、いろんな言い方をします。例えば永平寺の五開山様はもちろん永平道元禅師とかね、してで、それはそういうお寺を最初に作った人なんだけども、まあ、その最初に作ったっていうのが、実質的に作ったのもあるけども、大体の場合は実質的っていうよりか、まあ、いわゆる名誉的にね、なるんですよ。つまり実際にお金を出す人がいて、で実際にそこの最初の住職として働くような人がいるんだけども、だけどもこのお寺はなんていうか名誉的な、最初の、坊さんとして、誰か非常に徳の高いね人に五開山になってもらうっていうことはね、よくあるんですよ。だから非常に有名な人だといくつものお寺の五開山になってるわけね。だから10も20もあるいはもっとたくさんのね。で実際にその人はそんなに何十も作ったのかって、そんな暇もあるわけなくて、それはあくまでも実際に一つ一つのお寺を実際に切り盛りしたのはまた別の人なんだけども、ただ最初の名前をね与えるってことはよくあることで、ね、それで一方案の場合は、そういう五開山さんにね、この、飯田理行先生っていう人をお頼みしたんですよ、ね、でこの飯田理行先生っていうのは今でも仏教書のコーナー行けばたくさん本出てると思いますけど、まあ、この間随分90いくつで亡くなられたけども、本当に曹洞宗を代表する学僧の人ですね。で東京教育大学だったと思います。出られて、まあ、いわゆるの漢文学のね専門家で、で禅僧たちっていうのはいわゆるの漢詩を作らなきゃいけないんですよ。だけども普通は作れるわけがなくて漢詩ってはもちろん韻を踏まなきゃいけないですからね。でそれでそういうお坊さんたちに漢詩の指導をする、でたくさんの本も書かれてますけども、でそれで、まあ、有名なのは良寛さんですね。良寛さんの詩集とかの訳で有名だし、あるいは第一禅師ですね、第一下寿って、これはもう曹洞宗の人間を丸暗記するような下寿なんだけども、それの訳だとか、あるいは槍津素材ですか、不比来藩のね、先生だったね人の研究だとか、まああるいは小葉緑だったかな、なんかの、とかね、もう曹洞宗関係のそういう禅籍、の、研究で非常にたくさんの分厚い本をね、出されて、まあそれのもとの第一人者中の第一人者っていう方で。でこの方とね、うちの父親が不思議な縁があって、まあちょっとうちの父親が学校の先生やってた時のつながりであると同時に、まあその後うちの父親が弁護士になった後でこの飯田先生のお寺の顧問弁護士をしたりとかねなんかまあいろんな深い縁があって、でそれでこの飯田先生に御開山になっていただいたんですよ。でお坊さんの名前っていうのは普通4文字で、漢字4文字でなってますね。で2文字2文字で、上の方を五って言うんですけどね。例えば道元だったらば永平道元とかね、がつきますね。でそれでまあそれでもまあお坊さんの場合は、まあ一般人でもあるから名字っていうのがあって、この場合例えば飯田っていうですね、 だけどこの方 の, あの本当のお坊さんとしての名前が一方利行なんですよ。飯田利行ではなくて、ね、それで、あの、まあ、それでそこからまあ一方庵できたんだけども、で実はね、あの私が、外州で、出家するときも、あの名前をね、この方につけていただいて、あの、まあ、これはあの縁のある人につけてもらうんだけども、それで私もこの一方というのを号をいただいて、それで一方領土ってなったんですけども、まあ、まあそういうので、一方っていうね、のがそこら辺から来ています、ね、でそれでまあそれがいつだったのかっていうと昭和60年ですね、1985年です。だからまあちょうど25年経ちますね、それの11月10日って今なってますけども、だから25年前の11月に、まあ、この一方庵というのが作られて、で五戒山さんがあの飯田利行先生、お坊さんの名前としては一方利行先生ですね。でそれでその時に、まああのまあ、この方は専門家中の専門家だから、あの当然、この漢文のね、こういうものを作るんですよ。まあ、だからこれはあの自分で本当に創作されるわけですね。で、まあ、だから要するに、このお寺がどういう因縁でもって、あるいはどういう願いを込めて作られているのか、そしてこの先どういう働きをね、このお寺がしていってほしいのか、それを、みんなで、まあ、それを明らかにして、っていうね、それがまあこういうものの意味で、でその最後のところに、あのまあだからここはもちろん一方案、あの一方は、いや、あのまあポッドキャスト聞いてる人分かんないと思うけども、これはここはね、あの鎌倉の稲村ヶ崎のところで、でまあ稲村ヶ崎っていうのはもちろん歴史的に言うと、ね、鎌倉幕府があの滅びる時にですね、西田義貞ですかが、あのまあまあ、攻め込むわけですよ。で鎌倉でもご存知のように全部が、山で囲まれていて、でいくつかの切り通しがあって、でそれで要するに切り通しのとこさえ抑えちゃえば、あの敵は踏み込めない形なんですね。まあ、それだからこの鎌倉をあの頼朝はそういう場所として選んだんだけども、でそれで、まあ、鎌倉幕府としては今あの滅びかけているのに、あのそれで、そういう自然の地形のためにね、守られていて、でそれで新田義貞が攻め込んできて、でだから切り通しのところはもう入れないから、それで海を回ったんですね。でそれであの、まあ、これは、伝説ですけども、その剣をね、剣をあの、海に放り込んだら潮がザーッと引いてね、それで引いて、でそれで海を回って、あのもうそこ行ったら鎌倉の旧市街だから、で 海をパパパパって馬で入っていって、そこであの、攻め込んでいったっていう、ね、でだからまあ当然、そこで、まあ、いろんな、まあ、たくさんのね、あの血が流れたに決まってますね。で、まあ、ここは本当にこう戦場で、まあ、そこ行けばね、十一人塚っていうね、十一人のね、あの、お侍さんが亡くなった場所でもあるし、ね、あまりにもたくさんの血が、まあ、流れたわけですよ、ここでね、当然だけど。まあ、だからそれを、まあ、なんとかね、未だに、まあ、多分、さまよってる、ね、亡霊もいるに違いないということで、まあ、それが、ね、平和になりますようにとか。あるいはあのこの世界がもっと、ね、平和になりますようにというような願いを込めて、まあ、この一方案を作ったっていう、ね、あのそういうようなことをして、でそして最後が、まあ、あの漢詩になってますね。でこれが、まあ、それの一部が2行だけあのこういう連として、ね、あの玄関にかけたんだけども、でここだけちょっと読みますね。一滴のホールは小意を保任し潜在に連なり、一家の名字は変異を打破し万号に鮮やかなり、 三昧の光明は人間を照らし、三世の因果は地辺をめぐる、陸下陽春の調べ七里ヶ浜に広まれ、さらに重ねて、ね、恋願わくは三門陳情主導に幸いを災いを除き、山下家栄え、雨土と肩を揃え、仏実輝きを増し、松園を吉祥ならしめよ、社門一方利行はなんす、ね、でまあこれをちょっと、日本語で訳すと、あ、日本現代日本語で訳すと、たった一滴の水にたたえ例えられるささやかな仏法の流れでも、正殿の仏法を守り抜き、千年の後までも続き、たった一粒に例えられる苗寿の兆しでも偏れる仏法を打破し、幾千万年の後までもこの純粋の鮮明さを保ってほしいということ、お悟りの世界の光明は人間界天人界も照らし、また因果の法則は過去現在未来にわたり歴年としてシャバ世界をめぐり展開するであろうことを、白雪陽春の曲はあまりにも名曲なので、どうするもの忘るものが少ないように、ここ一方庵の消防も七里ヶ浜の小鳥ぐらいには、宣布されることを疑いなしと信じさせていただきますこと、さらに重ねて一方庵はじっとこの地に静もり、修行の触りを払いのけ、世主山下家は雨土のある限り癒さかえ、そしてかくかくたる仏法の太陽はいよいよ輝きを増し、あらゆる血縁をめでたからしめんことをっていう、でまあまあそういう願いを込めて建てたんですね。はい。でそれでまあだからこの一方っていうのがね、あのここではね、あの一滴の水っていうね、一滴の法っていうぐらいの、あ、まあ意味なんですよ。だから、まあ、要するにこれどういうことかっていうと、あのこれもレトリックで、なんていうかな、たとえあのそんな大きなたくさんの水じゃなくてもいい、たった一滴の水でも、でもそれが本当の、純粋に本当のものであるんだったらば、千載ですね、あ、千年間ずっと連なっていく。だけども偽物だったらば、それがどんなに大きくてもどんなに多くても、つながっていかないっていうね、っていうことですね。そしてあの本当に三昧ね、サマーディの、光明が、まあそういう、これは人間界と天上界ですね、まあ、だから世界のすべてに、輝いていくっていうね、そういうことですね。うん、まあだからあのこれはまああのレトリックとしては、あのどんなに量は少なくても本当の、純粋消防だったり、ね、あの正しい方であったならば、それが潜在につながるし、あるいはつながってほしい、あるいは逆に言うと千年連なるような、本当の、正しい方、ね、たとえそれが量が少なかったとしてもっていうね、あのっていうことなんですよ、ね。はい。まあ、それが、まあ、一方案の一方の最初の意味なんだけども、あの、まあ、私はもうすでにその意味を、あの、はるかに超えちゃって、まあ、あの、まあ、今ご存知のようにね、あの、一方っていうのを、まあ、私は今、ワンダルマっていうふうに、英語で訳していますね。それが、ワンダルマっていうのが、あの、それがジョセフ・ゴールドシュタインというね、アメリカのヴィパッサナの大御所ですけども、その人がワンダルマという本を書いて、まあ今ワンダルマって言ったら、まあ大体その人の本のことを連想させるんですけどもね、まあそのジョセフさんの本の、ワンダルマの方に、私は今一方っていうのを、解釈しています、ね、だからたった一粒の方っていうよりか、一つのダルマというか、どういうことかっていうと、もうあの、ね、まあ、これはもう3年間ずっと話してきたことだから、もう今更あの言うまでもないんだけども、まあね、あの仏教がたくさんのセクトに分かれていて、まあいろんなね、あの揉めてきたわけですよ。だからそうではなくて、今はもうすべての、 あの宗派同士のね、争いを超えて、乗り越えていこう、ね、そのためのワンダルマとしていこうっていうのが、まあ、基本的な意味です。で、それでね、まあ、それをちょっと、いくつかの面から、あれしていきたいんだけども、で、それで、こういうことをやると、必ずね、なんていうかな、外側にいろんな出来事が起こるわけですね。ですか。まあ、要するに、今まとめるとね、今ちょっと一方庵っていうお寺の、歴史を語りました、ね。これはちょっと一回語っておかないとみんな分かんないからね、してました。で、まあ、だから25年前にそういう思いを込めて、私の父親と飯田利行先生とがね、二人で作ってくださったお寺なんですよ。で、まあ、当然、お寺って言っても、曹洞宗に、レジスターするとかね、あるいは宗教法人を取るとかね、まあ、そういうことはまだ全然やってなくて、なんだけども、でも本当に最初からお寺としてね、そういう願いを込めて、作った場所なので、ここは本当に、お寺と思ってもらってもちろん大丈夫なんだけど、で、まあ、当然ね、これから先、そういう法律的な手続きね、それはもう当然、していかなきゃいけない時期が来たら当然しますけども、今まではその必要もなかったんでね、してこなかったっていうだけで、だけども、最初からね、お寺としてそういう願いを込めて建てたっていうことね、それをまず知っておきたい、知っておいていただきたいってことで、そして最初の一歩っていうことの意味が、一つどんなに量が少なかったとしても、本当の純粋な正しい方、そこをまず狙おう、ね、量はもういいから、ね、質だけを狙おう、ね、でその質が純粋すぎるために、それを受ける人がたとえ少なかったとしても構わないっていうような意味を込めて一歩、ね、ってしたんだったんですよ。だけども今はね、かなり、それプラスもっと深い意味で今一歩っていうのはね、ワンダルマっていうのを使ってるのは、ご存知の通りです、ね、でそれで、量よりか質っていう面でね、だから普通量を取るか質を取るかですよ、ね、で量を取ったら質の方が低下するし質を取ったら量の方が少なくなるっていうのを、普通世の中じゃそうじゃないですかね。でそれは仏教というか宗教に関しても、もろにそうで、ものすごくその規模が大きいね、ところだと教えの質が恐ろしく低くなるっていうのはね、もう今更言うまでもないし、で逆に言うと非常に質が高いと高すぎちゃって理解できる人があまりにも少なくて、そうするとなんかものすごく少人数になってしまう。で、私この2つしか今まで見てこなかったんだけども、だけど昨日ちょっとその例外があってね、昨日のが例外なのか分かんないんだけども、昨日、ダライマ法師様ね、が、横浜のパシフィコ横浜っていう、普通だったら展示会場でしょうかね、いろんな会場ものに使うんだと思いますけども、世界一のフォーラム会場とかね、いうのがウィキペディアなんか載ってましたけども、そこを利用してですね、司会者の人が言うには1万人で、実際のところ本当1万人近くは入ってたと思います。フルに1万人かどうかちょっと分かんないけども、少なくとも1万人近くは絶対入ってましたね。完璧に満員ではないけども、椅子もほぼ埋まっていたし、で、それで、それだけの人数が多いと、普通は話の質が絶対下がるんですけどね、どうしようもなく下がるんだけども、王様は、昨日、全く質を下げずにですね、 空について、空と縁起との関係についてとかね、あのデゾンカパのテキストを使いながら、午前と午後に2回に分けてお話しされたんだけども、で何が言いたいかというと、昨日のは質もとてつもなく高かった。だけども量の方もね1万人近くっていう、あって、だからそれがもう信じられないなんだけども、で問題は1万人がどれほど理解してたかっていうね、とこが問題で、まあちょっとそれは昨日のあのレクチャーのレベルを理解できる人が一体どれほどいるかね、まあそこはちょっと多少置くとしても、でも少なくともあのレベルのレクチャーがダルマトークがね、1万人の人が少なくとも朝の9時過ぎから夕方の5時ぐらいまでね、5時前まで丸1日あの中で過ごして、でそう1万人人があの中で過ごして、その人たちに向かってあれだけのレベルの高いダルマトークがなされたっていうことは、すごいことだと思う。でそれがたとえ分かんなかったとしてもね、ああいうのはまあ染み込んでいけばね、で私の友人も10ヶ月の赤ん坊連れてったけども、だから10ヶ月の赤ん坊も何かそこに、ね、私が10ヶ月の時に王様のと同じ空間を共有したっていうのはその子にとってはねとてつもないことだと思うし、ね、まあそれはいいんだけども、いかんせん普通は質と量とがうまく両立しないで、でそれだったらば量と質を取るんだったらば、まあ少なくとも一方案では質を取ろうっていうのね、のが、まあ、最初からの願いだったんですよ。一方案っていうものを立てる時からね。だからそういう意味で一歩、たった一粒の一滴の方だとしてもっていう、ね、一滴の方だとしても少なくとも純粋な本当の正しい方を伝えるっていうのが、それがまあ最初の狙いでした、ね、それがまあ一方案の歴史ですね。なんだけども、まあ、私が実質的に、4年前に日本に帰ってきてから、まあ、実際にこの一方案に住むようになって、実質的には私が住職としての、ね、活動を始めたんだけども、でそうすると、まあ、単なる、まあ、質を、ね、とにかく守ろうというのはもうその、原則はずっと保ち続けていて、なんだけどもそれプラス、ね、もう一歩踏み込んだ意味を一方というものに込め始めて、ね、きました。で、まあ、これについては、ね、この3年間ずっと喋ってきたことだから今更付け加えることも何もないんだけども、今日やりたいことはね、それを、正式に、表明していたいと思います、ね、っていうことなんです、ね、もうだからここは正式にね、ワンダルマの、ね、場所であるっていうことですね。そこをちょっと聞きたいと思います。で、まあ、それがじゃあどういう意味なのかっていうところからなんだけども、まあ先週ね、お話ししたのは、まあ、先週はずっと接心の間 でその接心も大体もう常連さんばっかりでね、皆さんそれぞれ長い、仏教を勉強する歴史を背負った人たち、が大変多くて、それでもうでその上接心にもね、もう連続何ヶ月何回も連続して参加されている人が多くて、それでそうなるともう条件整うから一気にディスカッションが、ね、深まるんですよ。それでまあ別に接心中だからそんなディスカッションばかりしてるはずもないんだけど、まあ夕方に、1時間ぐらいねインタビューって形で話をする機会があって、それでもうあっという間に深まってね、でその深まったのを、まあ、先週の日曜日に、ポッドキャストという形で、公にしたわけですね。だから、まあ、先週日曜日に話したことは今まで3年間やってきたことの、まとめだから、別に特別新しいことを言ったつもりはないんだけども、まあでもね、綺麗にかなりまとめてお話できたかなっていうね、気がしてたんだけども、っていうのはこの3年間で本当にいろんなことを話してきて、でそのためにいろんなツッコミがあってね、っていうのはなんていうかな、まあ私も ここはそのあんまり看板をこの3年がはっきりさせなかったために本当にいろんな人が出入りしてくださったんですよ、ね、でまあそれも最初なんていうかな、そのいきなり看板上げちゃうともうある一定の人しか来なくなるから、もうどんな人でも来ていい、で ここをまあテラバードのお寺だと思って来てもらっても構わないし、ね、あのそういうようなあのスタンスでやってると、当然、まあ、当然私がビルマから外部の人間だから、あのテラバードの教えを期待してくる人もたくさんいたし、でそれは私にとって本当のありがたかったんですよ。っていうのはなぜかというと、彼らと話をすることによってね、あの話が本当どんどん詰まっていくんですよ。煮詰まっていくっていうのかな。でこれはね、あの、まあ、これは先週の繰り返しになるかも繰り返されないけれども、まあ私がずっと大乗のお坊さんとしてやって、それであのビルマでいろいろあの失点抜刀しながらいろいろやって、それであの、まあ、ビルマはもちろんテラバダ仏教のど真ん中のど真ん中にいたから、ね、ビルマって国がテラバダ仏教のど真ん中の国だけど、パオっていうのはそのまたど真ん中ですからね、あのだからそういうど真ん中のど真ん中にいて、それで一番オーソドックスな形としての、ね、テラバダを徹底的に勉強して、なんだけども、あのでそれであの周りの人たちと、ね、徹底的に話し合いをして、ってことを前ビルまでやって、その後、ね、あの日本戻ってきてからも、そういう一般に来てくださる人と徹底的に話し合いをずっとしてきて、そうすることによって、まあ、なんていうかな、まあ、すり合わせるっていうかね、まあ、私はなんか勝手に喋ってるんじゃなくて、いろんな反論とかいろんな誤解とかいろんな分かんない点を言ってもらったりとかね、そうすることによって徹底的にあのすり合わせるっていうことをね、が、まあ、この3年間の間にできたと思います。でそれも、丁寧に丁寧にね、まあ、例えば私がこうやって話をして、でこの後座禅をして、まあ、この後お茶飲みながらね延々と話をします、ね、そういうお茶飲みをしながらの話の中でもね徹底的なすり合わせが行われて、でまあようやくねほぼあのテラバーダのものの見方、大乗のものの見方、それから瞑想の具体的なあり方、ね、瞑想のメソッドとは何か、ね、気づくとは何か、ね、そういうことについて、今現在、まとめられる、ね、ことはあの先週すべてお話しできたと思うんだけども、あの、まあ、まあ今日も来てらっしゃる人が、ね、書いてくださったのが、まあ、先週の、ね、話で、ね、山下先生が話し終わったところで終わっていましたね。終わっていましたっていうのは、まあ、あのコンプリートってことですね、フィニッシュってことですね、まあ、つまり全てが語られていた。で、まあ、優しい言葉ってことは、まあ、仏教用語は直接使わないってね、の語られていたためにみんなが分かったような分かんないような感じだったかもしれませんが、あの、まあ、この方は後で、まあ、iPod で聞かれて、もう一回聞き直すとやっぱり終わっていたってことがね、確認できたっていうね、そういうことで。で、まあ、どういうことかというと、この3年間瞑想の構造というべき瞑想以前のことを、ね、まあ、それをずっと我々は話してきたわけですね。だから要するにただ瞑想するだけじゃなくて、瞑想とは何か、要するにもっと詳しく言えば気づくっていうことは一体どういうことなのっていうね、ことだけをこの3年間話してきたような気がするんですよ。っていうのはもう気づくっていうことの本当の意味が分かるってもう、ればもうその中に全てが含まれているから。で、まあ、だからそういうあのただなんていうかな、瞑想のテクニックとか、ね、あの瞑想のメソッドとかをやるんじゃなくて、その瞑想の構造そのもの、つまり気づくっていうことは一体どういうことなのっていうことをね、それについて徹底的に、我々は話し合ってきて、それで一応あの先週のことで、まあ、あの なんていうかな、一応の結論に達したと思います。まあそうなんだけど、これあくまでも 一応のであってね一応のであって、全然私自身は終わったとは思っていないんですよ。っていうか、まあ、第1学期は終わったっていうか、第1段階は終わったっていう感じ で、それで、まあ、その後ね、また始まるわけですよ。要するに高校が終わって大学が始まるわけだし、大学終わって大学院が始まるわけだし。だけども確かに大学の終わりとか高校の終わりとか中学の終わりっていうのは確かに存在していてね。で、中学を終わることによって中学ではない全く違う高校っていうのが始まるわけで、で、高校っていうのが終わることで高校ではない全く違う大学っていうのが始まる、ね、そういうもので、だから終わりはしないんだけども、ある程度終わるってことは確かにあります、ね、で、それで、なんていうかな、まあ、この一方案がそういう意味でね、この3年間の、一つの過程が、まあ、先週今週で一応終わりました、ね、っていうことですね。だけどそれは、はい、それで全部終わったわけじゃなくて、まあ、全く新しいね、ことがこれからいよいよ、始まるっていうことですね。はい。で、それで、まあ、どこら辺が始まるのかとなるとね、その、まあ、それでようやくちょっと昨日の話ができるか、ね、昨日法王様のね話を聞いていてつくづく思ったんだけど、まあ、法王様っていうのはもちろんダラダマ法王ってことで、チベットのしかもゲルク派っていうね、一番学問を重んじる派の、まあ、トップですよね。まあ、もちろん法王様自身はチベット仏教のトップでもあるけども、まあ、主にゲルク派っていうもののトップですね。で、ゲルク派にはゲルク派としての、まあ、学問的な伝統というのがあって、で、まあ、ゲシェと言われる、ね、仏教博士ですねになるためにもう20年30年、平気で、まあ、みんな勉強する、ね、そういう、非常に強い学問的伝統のある、ね、宗派があって、まあ、それのトップがダライ・ラマ法王であるわけで、だから法王様としてダルマトークをするときは、まあ、一般的にダルマトークの場合とテキストを使う場合と、ね、2種類を法王様使い分けられますけども、特にテキストを読むようないわゆるティーチングっていうねしたときには、まあ当然非常に厳密な学問的伝統に従って、お話をされていると当然いきますね。で、それもテキストをきちんと読んで、で、言葉とかね、そういうものを非常に、慎重な上にも慎重に、使用されて、されます、ね。で、それで、まあ、だから、法王様の話は、ゲルク派に流れたね、インドの中間派の哲学がね、全部入っていて、まあ、それがそっくりそのままチベットに流れ来てますからね、ナランダの、中間派の、ね、流れがまま、チベットに来て、それが非常に学問的伝統となってゲルク派に流れていて、で、まあ、そこで養われたことに基づいて話をされている、だからいろんな用語もそのまま使っているいらっしゃる。だけどもそこでね、ずっと、まあ、私も、まあ、聞いていてずっと思ったんだけども、これは私が普段話していることだと思ったんですよね。もう、だから、なんていうかな、私らが、まあ、ここはね、なんか中間派のバリバリの仏教用語なんか全然使ってないじゃないですか。まあ、使えないっていうのもあるんだけども、まあ、ある意味使いたくないっていうのも、あって、まあ、使ってないわけですよ。ね。だけども、で、それで、ああでもない、こうでもない、っていうようなことを、毎週毎週やっていて、で、それで、まあ、話したことに基づいて、皆さんがね、メールとか、いろいろくださるわけですよ。ね。 で例えばね、最近私はどういうことを問題にしてきたのか、例えば息を見るっていうことでもどういうことやりましたっけ。俺が息を見るのではないっていうねことをもう私は100万回言ったはずです。300時間話してきました、ね。でそれはあくまでも何ていうか哲学的な話としてしたわけじゃなくて、もっとね、もっと実践面で言ってるわけですよ。要するに例えば寺門さんが俺が呼吸を見てやるっていう態度でアナパナをしたらもう地獄に落ちるっていうね、なる。だから地獄に落ちないために俺が呼吸を見るっていう態度を、手放していくっていう、まああくまで、実践面として、だから呼吸、瞑想をうまくやるためのねアドバイスとして俺が見るんじゃないってことを言ってきたんだけども、だけどもそれは当然それを逆に哲学的に分析することも当然できて、だからそれは、まあ、俺っていうものがあって呼吸っていうものが目の前にあってそれを持って見るっていうものが あるっていうようなことではないってことをもう繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し言ってきたわけですね。で慈悲ってものにしても俺があの人に慈悲を養って送るなんてことできるわけがないね。ってことは慈悲の瞑想を本気でやろうとした人間ならわかるはずなんですよ、ね。でまあだからそれは、まあ、あくまでも慈悲の瞑想をうまく本当にやるための一つのなんていうかなプラクティカルアドバイスとしてね、実践的なアドバイスとして、そういうことを言ってきたんだけども、それをまたもっと哲学的に分析することができて、まあ、だけどそれを厳密にまだやってないですけどね。だけど、でそれで何が言いたいかというと、もうすでにこの呼吸を見るっていうこと、あるいは慈悲を送るっていう我々が普段やっている極めて実践的な場面で出会う出来事ですね。つまり俺っていうものがいてはいけない、呼吸っていうものがあってはいけない、それを見るんだなんてことしてはいけない、これはまああくまで実践的な面でやってんだけども、それの哲学的な意味となった場合にそれこそを昨日王様が話されていたっていうね、ことは、まあ、私も昨日法様の話を伺いながらね、まあ、昨日はもちろんチベット語で話されてマリア・リンチェンさんという人が日本語で訳されたんでね、まあ、私も当然日本チベット語わからないので日本語しかわからないんでね、まあ、100% 正確だとは言わないけれども、だけど法様が話されたことを日本語の通訳を、一応信じた上で判断すれば、まさに問題こそ私らがね、非常に実践的に取り扱ってきたことだっていうことはもう本当疑いなくて、でまあ小野さんが書いてくれたけども、まあ因果にしたってね、原因と結果っていうものが、はい原因があります、はい結果があります、なんでそういう、まず最初から独立した原因と、独立した結果というものがあって、その間に因果関係があるなんてバカなことがあるわけがない、ね。だから本当の因果関係というものはそんなんでない、だからこそ縁起ということと空ということが同じなんだという、ね、なわけですよ。そうじゃなかったらば空に裏打ちされてない縁起となるとね、それはもうなんか実体的な、はい原因があります、実体的な結果があります、でその間に因果関係がありますなんていう非常に乱暴な論理になってしまって、そんなものが因果関係でも縁起でもあるわけがない、ね。っていうようなところを、非常に言葉を尽くして王様説明されようとしてるんだなということは、まあ、感じられて、で要するに何が言いたいかというと、まあ、要するに法様は昨日何とかして仏教哲学の言葉 を駆使してね表現されようとしたことがまさに我々が、呼吸を見るときに、あるいは、慈悲を送るときに、感じる困難さとそれをどう乗り越えていくか、で乗り越えていった果てに見えてくる新しい世界、ね、 それについて王様が語っているということはもう 100% 疑いないですね。だけどただ私らの弱みっていうのはまあ今のところ、ね、弱みでもないんだけど今のところほぼ仏教用語っていうのを避けて、誰にも分かりやすい、日常のね日本語を使って、語ってますので、まあ、だからこそ、仏教用語は分かんない人にでも分かってもらえるっていうね有利な点があるんだけども、ただそれをもう一回ね本格的な仏教用語に翻訳し直して、また仏教哲学としてはきちんと詰めた作業を、ね、していかなきゃいけないなと思います。で要するに何が言いたいかというと、もうすでに、ね、我々がこの3年間徹底的に一方案で話し合ってきた、でそれもあまり仏教の、仏教の歴史だとか仏教哲学の歴史だとかあるいは仏教哲学用語だとか、そういうことを特別に意識しないで、そうではなくてリアルな問題としてね、リアルな問題として現代の普通の日本語を使いながら話し合ってきた出来事、ね、がそっくりそのまま、ナーランダで問題になったこと、あるいは永平寺で問題になったこと、ね、チベットのゲルク派の総員で問題になったことであるってことはもう私は全然疑ってないし、だけどただ今ね直接それをきちんと証明できないんでね、でそういうことをねこれからやっていきたいと思います。でつまり何が言いたいかというと、なんていうかな、もう非常になんか非常に複雑そうな議論をしているように見えて、だけどその中身についてはねもうこの呼吸を見るっていうこと、慈悲を送るっていうことのリアリティ以外にはありえないってことですね。そうじゃないとその呼吸を見るっていうリアリティを離れたところでエンプティネスがどうの、なんと無がどうのってなると結局わけが分かんないことになっちゃうんですよ。でわけが分かんない論理なんて山ほどあってね、なんていうかな、どうこそフランスの現代哲学なんてとんでもなくなってるわけですよ、ね、だからそのわけの分かんない論理をそのままやると本当どうせわけ分かんなくなるから、でもわけが分かんなさそうに見えてもリアリティとしては非常に単純なことしか言ってない、っていうのがねことで、だからあくまでも我々はリアリティの方から入っていこうっていうね、そういうこと、それをまあ昨日王様の話を聞きながら、感じて、でまあ小野さんも同じようなことを書いていたんで、まあ同じかなとね思ったんですけども、ね、はい、それでいいですね、ここまで行って、それでね、まあでそれが我々は一体何をねしようとしているのかということで、まあ、ちょっと文章を一つ読んでからティク・ナット・ハンさんに入っていきたいんだけども、池田さんの文章ね、宗教でない宗教性というのをちょっと読みたいんだけども、まあ、昨日の法王様 の話を聞いていて、まあ、法王様も非常に微妙な立場にいらっしゃるなと思ったんだけどね、っていうのはあの方はとてもなく自由な方で、自由に大空をかけたい人じゃないですか。だけども同時に、チベット仏教の伝統の最高責任者でもあるわけね。だからそのなんていうかな、まあ、あるセクトに対する責任というものはやっぱりあるわけですよ。だからそのあるセクトの、セクトであるゆえんというものはやっぱ守らなきゃいけないというのがあって、だから昨日もね聞いてたと思うけども、例えばあるアメリカ人だったかなが質問してましたね。その人はまあ普通にアメリカ人として当然キリスト教徒として生まれ育って、でイエス様のことが大好きでね、でだけども日本で来ても長いんでしょうかね、綺麗な日本語喋ってたから結構長いと思うけども、日本へ来て、ね、仏像に出会って、で仏教の教えに出会って、お釈迦様を好きになってしまって、ね、 でその時にお釈迦様を好きになるってことはこれイエス様に対する裏切りなのかっていうねっていう気持ちがやっぱり心の中で生じて、だからあのちょっと複雑なってね、でこのままお釈迦様をどうしても好きにならずにいられないっていう気持ちにまっすぐに従いたいんだけども、でもこれがもしかしたら自分が生まれ育ったあ、ね、中で養ったイエス様に対する裏切りになるんだったらばちょっと後ろめたいし、ね、どうしたらいいんですかっていうね、ことを、まあ法様に聞かれたわけですよ、ね、で私もそこら辺どう答えられるかなと思ってあの聞いたんだけど、やっぱりねちょっと政治的だったなと思うんだけどね、政治的だったなっていうのは あれがね、まあ、法様ってもちろんそういうチベット仏教の最高責任者であると同時に、まあ、政治の最高責任者でもあるから、であの方の発言っていうのは宗教者の発言であると同時に政治家の発言として受け取られてしまうわけですね。これもしょうがないんですよ、ね、だからというのはなぜかって言ったらこの私みたいな人間のこのポッドキャストの発言はこれだあの意味ないんだけども、やっぱりダライラマ14世としての発言っていうことになってしまって、でそれをもとにあの国際的に揉めることもあるし国際的にうまくいくことも当然あるから、だから言葉のが持つ責任の重さっていうのは全く私らの想像以上のものじゃないですか、ね、だからあの私なんかああ仏教キリスト教、あまあもうそんな区別ないよなって思わず一方案だったら言ってしまうんだけども、だからあの人があの昨日の彼がね一方案に来たら、あそんなの全然気にする必要ないからね、あのお釈迦様を愛することはそのイエス様を愛することだからとかね、あの私だったら言っちゃうんだけども、だけどさすがに法様は そこまで自由には言えなくて言われなくて、あのでどう言われたかっていうとね、あの、まあ、法様にも当然たくさんのキリスト教のお友達がいらして、でそれも単なる信者さんじゃないですよ、もうプロですよ、ね、キリスト教の神父さんだとか、ね、修道士さんだとか、もうプロ中のプロですよみんなね。でそれも法様に興味がある人なんだから非常に良心的なキリスト者の人たちですよね。だから一番良質な一番クオリティの高いあのキリスト者が法様に出会うわけですよ。でそれで当然あのなんていうかな、いろんなダイアログが行われて、ね、まあそこであるわけじゃないですか。だから、まあなんていうかな、昨日もね、まあ、繰り返されていたけども、世界のね、宗教っていうものを、まあ、大きく2つに分類すると、当然、創造神ですね、創造主ですね、クリエイターってものですね、を認める宗教と認めない宗教、ね、これ2つに分かれる。ね、そして、創造主を認めない、クリエイターを認めない、宗教の中でも、それをさらに分けると、我っていうものを認めない宗教と、まあ、認める宗教があって、で仏教っていうのはあの私っていうものも認めないそういう宗教であるっていうね、まあ、ことをまあ言われるわけですよ。でそれは何ていうかな、宗教なんてもう何が何だか分かんない状態になっていて、宗教的知識とかの整理も全然ついてない人に向かって、まあ一応の分類としてはこうなってますよって教えるのは確かに意味あることだし、でいきなりなんか仏教もキリスト教も同じだよなんていきなり言ったら何があるか分かんなくなるからね。だから一応の話としては、はい、キリスト教ではクリエイターってものを認めます、仏教ではクリエイター創造主ってものを認めないっていうねことは、まあ要するに大学1年の教養過程で世界宗教とかねワールドレリジョンっていうようなコースを取って、まあ、そのね、最初の、授業のところで、その生徒の学生の、あの、ワールドレリジョン、世界の宗教っていうものの、
構図っていうのかな、それを整理するためにそういうのはまあもちろん意味あるわけだし、それはまあ常識の第一歩としてまあ分かってなきゃいけないわけですよね。クリエイターというものを認める宗教、認めない宗教、我というものを認める宗教、認めない宗教ってね。で仏教というのは、そういう辞書的な意味で、クリエイター、創造主は認めない、そしてあの無我だからね、我というものを認めない、そこで、他の宗教とは違うんだよというのは、まあ、どこからも文句が来ない優等生の答えなわけですよね。でそれで何が言いたいかというと、法王様みたいな立場だとやっぱその優等生の答えを一応守らなきゃいけないわけですよねあのこのこんなのんきな人間、私みたいなとは違って、でそれで王様がその人に向かって何て言われたかっていうと、まあ私も王様自身がね、あのキリスト教のそういういろんな人と知っていて、その人でいろいろ質問してくる、で特に空についてね、エンプティネスについて、それとエンプティネスとそれこう God、ね、神様との関係について質問してくる、ね。でではどうしたらいいのって言ったところで、法様の戦略としてはね、まあ、そういういかにも空とエンプティネスはクリエイターっていかにももう正面衝突を起こすよね、こう問題はちょっと避けて、だけどキリスト教でも、ね、隣人を愛せよとかね、いくらでもね、あの他者のために働けとかね、いくらでも言えるわけで、だからそういう共通の部分からね、あの、まあ、見出していったらいいんじゃないのっていうね、まあ、答えをされて、でその答えはまあ、ある程度までは正しいじゃないですか、ね、いきなりなんかあのエンプティネスとクリエイターについて証明しようとするよりか、まずとにかく、他人に対して親切にしていきましょうね、あのっていうレベルで、まずキリスト教と仏教徒がね仲良くするっていうのは確かに意味あることだし、ね、まあだからああいう昨日のような1万人相手の講演会の答えとしてはまあそうでしょうね。ね。で下手にあのゴーツとエンプテンス同じだよな言えないじゃないですか、言ったらとんでもないわけでね。だけど一方案はそれが言えちゃうとこだから、もうあどこからもあのチェックが入らないからっていうか、だからそういう言える場所は欲しくて、私こういう場所とあれしてんだけど、だから何て言うかな、その何が言いたいかというと、世界には、まあ、一応いろんな宗教があって、いろんなセクトがあって、そしてそのセクトにはそれぞれの責任者たちがいて、でその責任者たちのやっぱ背負ってる責任とはやっぱ重くて、でどういう責任かというと、やっぱりそれぞれのやっぱセクトがセクトであるゆえんということは、あるゆえんってどういうことかというと、他のセクトとは違うんだという点ね。でこれはやっぱり、守らざるを得ない、そのセクトの責任者である以上は、ね、で私もよくあのこれもずっと言ってきたけど、私が曹洞宗にいた時に一番あの違和感を覚えたのは、曹洞宗の教えっていうものに対する違和感だったんですよ。これはもう何回も言ってきたけどね、曹洞宗の教えなんてものがあるわけって思ったんですよ。だって私らは、私曹洞宗の教えじゃなくてブッダの教えが多いねってね、でだったんだけど、だけど、ただ曹洞宗という教団が存在していて、で曹洞宗という教団に対して責任を取らなきゃいけない立場の人たちは当然いるわけで、で彼らにすれば曹洞宗が曹洞宗であるゆえん、それは臨済宗とは違うんだ、日蓮宗とは違うんだ、チベット仏教とは違うんだ、テラバダとは違うんだ、どこでかここにおいて違うんだっていう点がね、をやっぱり、守らざるを得ないっていう面があるわけね。曹洞宗が曹洞宗という教団として機能していくためには、ね、だって曹洞宗と臨済宗同じだったらば分かれている必要ないわけで、ね、臨済宗は悟りのために座る、曹洞宗は悟りのために座らないってねっていうようなのが、まあ、あるわけですよ、ね、あの臨済宗の連中はもう悟りばっかり求めやがってとかね、あのだけど我々は士官たざなんだとかね、まあ、そんなこと、まあ、そんなことばっかり言ってるんですよ。あの、で臨済宗の方は、まあ、曹洞宗というのはボゲーっと座ってるとかね、っていうふうにお互いに、まあ、悪口言い合ってきるわけで、 で、だけどそれはある程度まではまあしょうがないわけね。なぜかって言ったら教団とかそういうものが存在して、その教団が存在する以上他の教団とは違ってなきゃいけないから、ね、でそうなんだけども、その今ね、我々は21世紀になって、もうそのそれからもう一歩踏み出さなきゃいけないんじゃないのっていうことをね、言いたいわけですよ。でなぜかね、でそれは、まあ、これでちょっとようやくスリランカの話も移れるんだけども、ちょっと待って、法様を終わらせちゃいますね。だから法様は、のギリギリのところでね、まあそのエンプティネス、空というものとゴッド、神様というものとが正面衝突してしまうわけですよ、当然ね。だからまあちょっとそれちょっと避けようよ、それはね。でちょっとそれは避けて、まあ仏教でもキリスト教でもほら、他者のために働くと言うじゃないですかね。あるいはね、慈悲を持って働くと言うじゃないですかね。キリスト教で愛ね、仏教では慈悲ってね。だからそういうところでお互いの共通点を見出して、で仲良くやろうよっていうね、まあだからそれはプラクティカルなアプローチとしてはそれでいいでしょうね。で1万人を目の前にして、1万人の中にはね、キリスト教の人もたくさんいただろうし、ね、だからそういう状況の中ではそれはしょうがないでしょう、ね、だけど、まあ、で一応そこまで終わらせますよ。あとでまた戻ってきますけどね。でそれとね、水曜日にこれも前も言いましたけども、スリランカの人にまた再会することができて、ハルシャさんっていうね、人なんだけども、そのあ、まあいいか、これはね、セバランカっていうね、スリランカで最大の宗教、ごめんなさい、NPO のね団体があって、まあ、それの、あれだったわけですよ、ね、ちょっと出てこないかもいい、でそれでその人とね、2年前2008年の暮れにダラヤマ法を訪ねて、でなぜかって言ったらば、スリランカっていうのが、ね、違う民族同士ってことは違う宗教同士ってことですよ、ね、仏教、ヒンドゥー教プラスキリスト教、イスラムが四つどもになっちゃって争いやって、ね、とんでもないことになっちゃってるから、まずはお互いの本当の、聖職者同士がね、まず、神職を共にして語り合おうよっていうね、そういうあれがあって、でそれでヒンドゥー教、仏教、キリスト教の、本当にトップレベルの、ね、人たちが、インドへ来て、リアパークというところでお互いに話し合って、それから法様に、なんていうかな、リスペクトのために、お尋ね、ちょうどその写真がね、そうですけどもね、したわけですよ。で、私もその後、どうなっちゃったのかな。で、その後ね、スリランカの戦争って一気に激しくなって、で、まあ、結局、シンハラ側の圧倒的勝利っていう形でね、落ち着いた。ってことはね、皆さんご存知の通りなわけですよ。でそれで私もで、なんていうかな、あれだけ戦闘が激しくなったら、まあ多分法王様の前でお互いに仲良くし合うってあれしたのも全部ご噂になっちゃったのかなってね、思ってたんですよ。でもそんなんじゃなくて、で強みにその人に会って、その後どうなりましたかっていうと、もう今ではもう本当にね、単に会ってるだけじゃなくて、もう実際に活動し始めていて、でそれで、もう今ほらスリランカでも難民でね、なかなか帰れなかったりいろいろするわけです。難民キャンプがあってね、でそれでその地域っていうのはもうここは ヒンドゥー教の地域、ここは仏教の地域とか、もちろん当然分かれてるわけですよ、ね、それでヒンドゥー教の地域はヒンドゥーのお坊さんしか行かない、仏教の地域は仏教のお坊さんしか行かない、キリスト教の地域はキリスト教の神父さんしか行かないって、もう分かれてたわけね。だけど今はもうそれをやめて、キリスト教の神父さん、ね、そこにあるような、ね、スリランカの長老型、そしてヒンドゥー教のね、こういういろんな神父さん、神父さんやプリストたちね、が一緒になってですよ、一緒になって、そういう地域へ行って、食料援助だとか、ね、いろんな援助をしている。だからもうそのもうなんだお互いなんか違う宗教同士が話し合うなんて、そんなレベルではなくて、もう汗水垂らしながら今上に苦しんでいる人に食料を届けることを一緒にやってるっていうね、そのぐらい、今スリランカの中で、違う宗教同士の、まあ、単にこれも和解のレベルを超えちゃってね、一緒に活動していることが非常に大きく、なってるみたいな。こんなことは日本に報道なんかされないんだけども、でもまあ、私が水曜日に会ったのはそのど真ん中の最高責任者ですからね、その人から直接聞きましたし、でその人がレクチャーもしてましたからね、っていうことですよ。だからで何が言いたいかというと、そのもうね違う宗教同士が分かれていて、でまあそれで、たくさんのね血が流れたっていう事実がたくさんあるわけで、それでだけども同時に違う宗教というのは確かに違うんだから、クリエイターを認める認めない、我を認める認めないとかで分かれてる。だからそういう違うところにはちょっと触れないで、まあ慈悲だとかね、そういう、まあ、共通なところでお互いに出会うのがいいんじゃないのっていう非常に、プラクティカルなアプローチも当然成り立つでしょう。だけど私はやっぱりもうちょっとね、もう一歩進める時期が来てるんじゃないかと思うんですよ、ね、っていうのはエンプティネスとクリエイターって確かに正面衝突じゃないですか。もう正面衝突なんですよ。そうなんだけど本当に正面衝突かなって、ね、思うね、思います。こんなこと言えるの私ぐらいだから、もう言っちゃうけどね。私はもう私は証明するとするとは思ってないんですよ、実は。ね。で、そこら辺から私らは、もっとさらに一歩できるんじゃ、進められるんじゃないか。で、そして我の問題にしてもね、これは無我と真我っていうのが、普通は証明衝突です。ね。だからこれはもう繰り返すけども、大学のね、1年生の、ね、新学期で始まった仏教史、あるいは世界宗教史の授業の中では、はい、じゃあこれは我を認める宗教、はい、我を認めない宗教、ね、我を認めない無我の教えが仏教です、我を認める真我の教えがヒンドゥー教ですっていうのが、まあ、第一歩としてはその通りですよ、ね、でだから でその第一歩はきちんと、まあ、知識としては抑えなきゃいけない。だけどその上で本当に無我と真我って本当に証明しようとするのっていうね。となるとそんなに簡単にはいかないっていう。いくわけない。っていうところへもう我々は、入っていくべきじゃないか。と思うのね。で、それで、それだからまあ私はここ、特にここ半年ぐらいね、集中的に例えば池田明子さんみたいな人の文章を取り上げてきたんですよ。今日ちょっとざっとね、これもう詳しくやってる時間ないんだけども、宗教ではない宗教性っていうね、まあ非常に明子さんらしいやつないし、あれだけども、ざっと読みますね。まあこれまたメールで送るから、まあ、じっくり読んどいてくださいね。これもまあいつも言ってますけども、テキストは必ず読んだテキストはきちんとテキストにしてメールで送ってますね。だから私今私が読むけども、これだけでどうにもならないから、ね、じっくりと読みたい人は私のメールを受け取ってください、ね、そうすれば何回も何回も読めますのでね。はい、こういうもんですね、信じる人は困ったもんだとみんなが言っている。これがねちょうどオウムの事件の直後ぐらいの文章ですからね。そういうちょっと時代的背景もあるんだけども、 信じる人は困ったもんだとみんなが言っている。根は真面目でしかも頭の良い人たちなのにと、ねね、オウムのサリン撒いた連中がみんな高学歴の人だった、ね、そこら辺を言っているわけですよ。そういうふうに言う時の人々の口調に何かずるいものを私は感じる。確かに彼らは頭が良いが信じているからバカなのだ信じる人はバカなのだ。知的な人間は信じないものだ。信じない自分の方がだから彼らより知的なのだ。それで一段高みから彼らを論評する資格が自分にはあるのだといったような、ね、これでもぶった切ってますね。でこれ嘘だから今のねあの今あきこさんがやったのはもう大体今15年経った今だと同じじゃないですかね。宗教に対するちょっと見下してる態度ってね、あの、これ嘘、この両者同じ、両者って信じてる人も信じてない人もね、みんなな、ね、信じてる人も信じてない人もなぜ信じていないかを考えることなく信じてたり信じてなかったりするんだから全く同じ。つまり考えなし、考えることなく信じている。これを信仰という。世のほとんどが無宗教信者、人が何がしかの宗教的なものに関わるのは救われたいからだ、すがれたいからだと思うのはもうやめにしてもいいのではないか。信じている人も信じてない人もちょうど切りよく2000年経つことだし、信じている人、ね、でこれはね、まあ、これはちょっと一方案には全く当てはまらないんだけども、あの世間のねで宗教って言葉はどう扱われるか、まあ、もう皆さんこのポッドキャストを聞いてる人も含めて分かってますね。宗教、なぜ宗教やるのか、その人はあれでしょ、貧乏で病気で、ね、なんだっけ、もう一つなんかありましたよね。あの要するにあのこの世界のでいろいろねひどい目にあったからだから、宗教に走った、宗教をやってるっていう、ね、ことになってる。だからあのこの世界で成功している人間には宗教をやる必然性がないねっていうのがまあどうしようもない世間の常識であるわけですか。まあ、これはもう一方案では全く話題にもならないような考え方なんだけどもね。でも一応世間がそうだってことだけは一応押さえておかなきゃいけないわけですよ、ね。それで、あきこさんはこの2つのグループに対してこれから、呼びかけるっていうかぶった切るんだけども、でそれでまずいわゆるの宗教を信じている人に向かってこう言いますね。信じている人を聞いてください。あなたが信じたのは自分の孤独に不安を覚えたからだった。ところで信じたところであなたがあなたでなくなりますか、宇宙が宇宙でなくなりますか。いや、信じることによって自分と宇宙は一体化できるんだというのなら宇宙自身の孤独はどうなるのですか。宇宙は自分が自分であって自分以外ではないという孤独を何によって癒せばよいのでしょう。その時あなたの孤独は実は宇宙大に拡大しただけの話ではないでしょうか。つまるところあなたはとは誰ですか。あなたとはそれについて信じるのではなく考えたことがありますか。また考えるために大勢でまとまる必要がなぜあるのでしょうか、ね、はい。それで今度は信じてない人に向かってこう言いますね。で信じてない人聞いてください。あなたが信じていないのは自分は自分であり宇宙とは別物であると信じているからだった。ところでそう信じられるためにはあなたは自分という言い方で何を指示、ね、あの指しているかですよ、しているかを明確にできなければならない。要するに自分というのは何かが分かってなきゃいけない。それはあなたの肉体を指しますか、それとも心ですか。では心はどこにありますか。心なんてものはない。それは、ね、脳のことだ。脳という物質だ、ね、というのならでは脳を作ったのはあなたですか。あなたの脳を作ったのは他でもない宇宙ではないのですか。ではなぜ宇宙と自分とを別々にして考えられましょうか。人が宗教的なものに考え至らざるを得ないのは実は救済以前の問題なのだとこの時気づきはしませんかっていう、ね、これ何を言ってるかというと要するにね、要するに今苦しいから でその苦しいというのは何、要するにお金がないからとかね、貧乏だからだとか病気だからだとかね、そういうなんか苦しみがあって、そこから救われたいのが宗教なんだっていうような、とてつもない低いレベルの考えはやっぱり低いレベルであって、もうそんなこと一切関係なしに、あの宗教が問題しているのはそんなことではなくてね、そのなんていうかな、宇宙とかなんとか言うとまたなんか得体の知れない神秘的に聞こえちゃうかもしれないけども、だけどなんかまるでそういうもの関係なしに理性的な立場が成り立つなんて思い込んじゃっている、いわゆるの自分は理性的だと思い込んじゃっている人も実は何も考えてないっていうことで、まあ今非常に簡単な文章だけども、これでそういう人たちが立っている立場を全部崩しちゃってるんですよね。でここら辺もまあ私も本当にそれを感じてきて、なんかもう結局ね、世の中の情報っていうのはあるレベルで流れてるんだけども、その本当にもっと基本的なところが一歩も何も考えられていないっていうね。あの例えば今脳ってねあっても、脳っていうとなんかまず最初に脳っていうなんか物質があるってことになってんだけども、なんでそんなこと言えるんですかっていうね。脳っていう物質があるとあなたが考えてるだけじゃないですかっていうねっていうことですね。だけども一般世間ではそうじゃなくて、はい、脳っていう物質がとにかくあります、これについては全く何も考えないね。でその上で脳という物質があって、でこの脳という物質の、はい、ここがこういう、ここからこういう精神活動が生まれて、ここからこういう精神活動が生まれて、でそれでうつになった時セロトニンが少なくなるから、だからうつっていうのはセロトニンの問題だから、だからセロトニンをもっと足してやればうつから治るから、じゃあはいあなた抗うつ剤飲みなさいっていうね、恐ろしい幼稚園の論理ですよね。だけどそれが幼稚園の論理だってことすらも分かってないぐらい、肝心要素が全く考えられてないっていうねことじゃないですか。ちょっとそれは驚くべきことなんだけど、ただなんていうか本当に基本的なことを考えるっていうことをが多くの人にとって苦手だってことですね。はい、それで私は信仰を持っていないが確信は持っている、それは信じることなく考えるからである。で、まあ、この考えるっていうのがちょっとね単なるシンキングのことではないですよ。私は自分と宇宙の相関について、関係についてね、信じてしまうことなく考え続けているからである。救済なんぞ問題でもない。救済なんで、まあ、後の話でってことですね。なぜなら、救済という言い方で何が言われているのかを考えることの方が先のはずだからである。人類はそこのところをずっとあべこべに考えてきたのだ。要するに、救済がまず先に来ちゃうっていう。これは驚くべき勘違いである。気持ちはわかるけど、で、まあ、この時はオウムの直後だから、オウムの事件は多分とどめの悪夢なのだ、要するにそういうものにとどめを刺す悪夢なのだ。で、まあ、これは確かにその通りで、私も1995年で宗教者としての人生全部変わっちゃった人間なんだけど、ああこれでもう全部終わったなと私も思ったし、あそこで潰れたのはオウム真理教っていう教団だけじゃなくてね、オウム真理教に代表されるある一つの大きなものが全部崩壊したわけですよ、ね、なんだけども私がびっくりしたのは、オウムっていう教団は確かに教団としても潰れたんだけども、他の教団はまだもちろん潰れてなかったわけですよ。だけど他の教団とオウム真理教っていう教団との間にはそんなに差はなくてね、まあ、確かにサリンをまいたまかないという大きな差はあるけども、だけど宗教の中身としては同じだったわけですよ。だから当然こっちはサリンまいてないから、犯罪者でないから捕まらないから、で教団としてはもちろん存続したわけですよ。だけどその宗教の革新の部分は実はもう1995年の3月20日で崩壊してるんですよのね、もう死んじゃったんですよあの時点で。だけど自分が死んでることも知らずになんか続いちゃってるっていうね、そこが私は分かんなくて、分かんなかったんだけども、だからそれがとどめの一発の悪夢だってことですね。ここでね、 まあ、要するにあそこでも終わったわけですよ。だから終わったものは終わらせなきゃいけなくて、で終わったものは終わったと認めた上で全く新しく進めな始めなきゃいけないっていうことですね。だけどもなんか終わらずにそのままずるずる来てるから15年間一体あなたは何をやってきたわけってね、ちょっと言いたくなるんだけど、でそれでそこから、一応ここで1995年3月からで終わりました。でそれで3月からっていうのはもちろんサリが巻かれた日のことですよ、ね、私にとって1995年3月20日っていうのは1945年8月15日と同じぐらい重要な日なんだけども、要するにあの日で何かが終わったっていうね、でそれで、で悲しき、あ、ごめん、悲しきじゃない、新しき宗教性はだから今や、宗教という言葉で呼ばれるべきではない。それは宗教、ね、教えではない。で教祖も教団も教理もいらない。それは信仰ではない。それは最初から最後まで一人っきりで考えられるし、また考えるべき性質のものなのだ。だからその新たなる名称は、垂直的固絶性とか凝縮的透明性とかね、まあ、ちょっとこれはあれだけど、そんな風な響きを持った何を隠そう、その名は哲学なのである。だけど仏教ではそういうもんだから、ね、そういうもんだから、あの、仏教というのは垂直的固絶性ですね、で凝縮的透明性とか、まあですね、はい、まあここまで来たら、その宗派的などうのこうのっていうのはもう勇気を持って超えるべきで、勇気を持ってエンプティネスと、クリエイターとか正面衝突する、ね、そこから我々は出発しなきゃいけない。真我と無我とが正面衝突する、そういう場所から我々は出発しなきゃいけない、ね、そこまで私はもう来てると思う。それがあの1995年3月20日以降を生きる我々の務めだと思うんですよ、ね、はい、それで、でそこでどんなふうな生き方が可能なのかというとね、まあこんなところでね、座りながら座っていることを楽しんでくださいっていうね、はい、まあなんていうかな、この池田さんの文章で終わったらちょっとあーあーあーってなっちゃうんだけども、でじゃあどうやって生きたらいいのって言ったところで、また座りながら座っていることを楽しんでくださいっていうね、ティクノタハンさんの教えがあって、まあバランスが取れると思いますけども、まあちょっと読んでいきましょうかね。はい、あの法要のこれは221ページですね、個室でも木の下でも座布団でもブッダのように座ってみてください。座りながら座っていることを楽しんでください。座ることの楽しみを知っている人には座禅は辛い修行ではありません。じっと座って何もしないでください。ただそこに座っていてください。そしてそれを楽しんでください。ここにこそある人生の質を高めてくれることでしょう。一人で座っていることはあなたが今ここに現存しているということです。友達と共に座っている場合も同じです。で、そして最後ね、座っていることはまさに今この瞬間にあるということです。それは人生という奇跡の真ん中でまともに生きていることを意味します、ですね。はい、あのね、でこれがどこをエンプティネスとクリエイターの正面衝突と関係するのかっていうところですね。はい、このだからなんていうかな、そのこのティクナダハンさんっていう人の不思議さっていうのは、 どういうこのテキストどういう読み方もできるわけじゃないですか、ね、座りながら座っていることを楽しんでください。でこれものすごく浅いレベルで理解することもできるでしょ、ね、ああなんとなくで、まあこれだけで、なんか救われた気になる人もいるわけですよ。なぜかだって座っていながら全然楽しくないっていう人も いてで、そういう人に向かってもそんな気に心配しなくていいから、ね、まあ、まず瞑想だとかね、テクニックだとか、まあ、そういうことをひとまず置いて、まずどれか楽しい座ることを楽しんでみたらってね、ぐらいのアドバイスで受け取っても結構それで人は救えるじゃないですか。ある結構の人たちはね、だし、あるいは、まあ座ることの楽しみ、ブッダのように座ってみてください。まあ、ブッダのようにというのは要するにお釈迦様のね仏像を見るとみんな微笑んでるじゃないですか。ね、だからそういう風なイメージで微笑みながらね、これはもう実際にスマイルって言いながら、座るってことをねよく、あれしますけども、木村さんは、進めますけどもね。それだけでも随分と、なるわけですよ。だけどここはね、やっぱもうちょっと深いわけで、なぜかその深さ、その深いとこまでわからない限り絶対に楽しめないんですよ。無理なのね。で本当は全然楽しんでもいないのに、なんか楽しんだふりをする、っていうようなね、ことだと、また心が複雑骨折しちゃうわけね。で、まあ、それで今日と昨日の話もあんましたくないんだけども、まあ、なんていうのかな、もう人生の苦しいとかなんとか、あれ、もうやってないね。もう何も考えずに楽しめってね、っていうような、ノリになっちゃうこともあるのね。だけどそれはやっぱり抑圧なんですよ。抑圧で、まあ感じたと思うけども、あれは最高レベルの抑圧だったじゃないですか、ね、要するにね、問題があるのに問題ありません、全てが最高ですっていうのは抑圧です、うん、ってことは要するに問題があるのに問題を見てないんだから、ね、問題なしあるのに見ないで、私は幸せです、幸せって言ったらもう幸せなんですって、ね、言うようなもんで、ね、だけど人生は楽しいですなんて人に言うことではなくて、あるいはだから座っていることも皆さん楽しみましょうなんていうことではなくて、これはもう一人で座って楽しめばいいだけの話なんですよ。で、その時に本当にあなた一人で、たった一人で誰にも知られていないところで座って本当に楽しいのって話になるじゃないですか、ね、で、その時誰にも知られずに誰にも認められないで、だけどもだからで自分が座禅していることすらも全く人に知られていないところで本当に楽しんで座ることができるかってことは、ってことはどういうことかというと、我々がある一つの、次元にタッチしていない限り、楽しんで座ることはできないです。で、そこにタッチさえすれば、座ることはできます。ね、楽しんで。ってことはね、だから座りながら座っていることを楽しんでくださいってことをもうちょっと言葉を補って言うならば、座りながら、座っていることを楽しめるような、そういう次元に入って、そういう次元にとどまりなさい。そうするならばそこはもう、楽しい場所だから、だから当然楽しめる、ね、だからその時になんていうかな、楽しくもないのに楽しいですって言う必要もなくて、ただ 静かに楽しんでいる。なぜかそういう次元に今触れているからですね。でそういうところをさらっと出すんだけども、で結局ねようやく分かってきたんだけども、このテキストをみんなやっぱり誤読してるわけですよ。間違って読んでるわけで、なぜかって言ったら、これはみんな方法だと思ってるじゃないね。だからこれ実は結果なんですよ。結果なの。結果っていうのはどういうことかっていうと、その山下さん座ってることを楽しみなさいよって言うと、よしじゃあ よし自分は楽しむぞって思うじゃないですか。そうじゃないんですよ。そうではなくて、あなたはもう楽しんで座っている、そういう場所にいるっていう話なんですよ、ね、でもなぜこういうことをするかっていうと、やっぱりそれはどういう場所かのヒントを与えるために言ってるわけね。だけどもこれは決して方法論でもないし、こうすればこうするって話でも全然なくて、だから楽しんでる座ってることを、座ってること自体を楽しむ、楽しんでいる、そういう次元の様子をただ描写しているだけなの。だけどもこれをみんな方法論として読んじゃうから、楽しもうってなって全然楽しくもなんともない話になるっていうことですね。はい、それで、じゃあもう最後にまとめていきますと、ね、そういうところ今あのティグナタハンさんが非常にシンプルに、指し示したそういう次元ですね。楽しんで座っていることを楽しんでいる、ただ楽しい、そういう次元、ね、まあ、これはもう今まで散々あの説明してきたからいいと思いますけども、その次元に、立った時にもう我々は無我っていうことと真我っていうこととの対立はありえないです。で、そしてそれはエンプティネスっていうこととクリエイターっていうこととの対立もありえない、ありえません、それは、ね、でだから我々がなぜ今まであの宗教として揉めてきちゃったかっていうと、たった一つの理由で、その次元に触れていなかったっていうね、ただそれだけのことじゃないですか、ね、だから我々がやんなきゃいけないことはその次元に戻っていくっていうことですね。はい、それでね、だからね、あの今日の題がワンダルマ仏教の正式な、立ち上げに向けてっていうことだったんですよ。でもう別に今なんか先週までやってきたと違うことやるわけがなくて、あの全く3年間同じことしかやってないんだけども、まああれあやこなんやかや言いながらね、同じことずっと調べてきて、あのオーナーさんのね、お友達によれば 毎週同じこと喋ってるって言われちゃったみたいだけどまあ実際そうなんだけど、だから、ね、まあ、同じことずっと喋ってきて、同じことをずっとやってきて、ね、でこれもまあ延長するんだけどもね、でだからそういう座っていることを楽しんでいる、そういう次元について今までもずっと探求してきたし、でこれからも探求しますね。だけど今日わざわざ正式な立ち上げって言ってるのはなぜかというと、ちょっと形式的なこともね大事なの でそれでこれからね、あのもう、まあ、私今まで私もワンダルマってことを使ってたから、それが一歩、ね、のまあ英訳として使ってたわけ でその一歩の意味がね、単なる一滴の法っていう意味をさらに超えてね、ワンダルマっていうね、これも3年間やってきた意味でのワンダルマですよ、の意味 にもうなってます、ね、なるようにしてきました、だからもうこれからね、もうちょっとね、正式にワンダルマ仏教っていうことを正式に言葉を使いたいんですよ、ね、要するにワンダルマ仏教でどういうことかというと、もうそれは大乗仏教でもないしテラバダ仏教でもないってこと ね、だけどももちろん当然それを含んでる、当然含んでますよ、ね、だからそれでじゃあ一方で何仏教やってるの、ね、よくセクト何ですかって聞かれるんだけど、もうワンダルマ仏教で結構です、ね、それでもう私自身も もうなんていうかな、大乗仏教の坊さんでも寺仏教の坊さんでもなくて、もうワンダルマ仏教 の、ね、あのお坊さんであるっていうことを、もうちょっと今日ぐらいから正式に宣言したいと思いますので、でといっても、ね、先週言いましたようにワンダルマ仏教でサンガがあるわけじゃないんだけどもね、でワンダルマ仏教のお坊さんというのが、まあ、あるわけでもないんだけども、だから、まあ、もちろん子供とかはそのまま来続けますけどね、だけどあのもう形式的にもね、あの、もう本当に正式にワンダルマ仏教の、お坊さんとしてこれから活動していきたいと思います。まあといって今までの活動と全く同じことなんだけども、なぜそういうことか言うかというと、まあ私がもう今実際やってることは寺田仏教の枠組みをはるかに超えちゃったことを言ってますから、ちょっと寺田仏教の人たちに迷惑をかけたくないわけなんですよ、ね、まあだから寺田仏教の枠組みの中にいようという人はそれはそれで結構だし、ね、でそれを批判するつもりは全くないし、そうなんだけども、ただ私までが寺田仏教の枠組みにいると何も知らないで誤解する人が出ちゃうから、そうするとね、そうするとどっかに迷惑がかかっちゃうし、どっかに、なんかちょっとすれ違いが起こってしまうんだね。だから私はもう正式に、もうワンダルマ仏教のお坊さんとして、ね、活動したいと思います。でそれでこれからいろんな今まで曖昧にしていたような名称だとか、ね、例えばポッドキャストのところに書いてあるようなこととかね、それをこれからちょっと微調整していきます、ね、ですからまあ、このポッドキャストを聞いている人も、ね、これから一方案に来るよう来ようと、ね、思っている人も、一方案で何をやっているか、ね、もう単純明快にワンダルマ仏教をやっていると、そう認識してください、ね、でそれはもう大乗仏教でもないしテラバーダ仏教でもないし、だけどもその両方を全部含めた上 で、ね、でそれがどう、含むのか、これはもう先週、ね、山下さん的には、まあ、もうすでに終わったとこまできちんと説明したと思います、ね、ですので、先週の話を聞いてもらったら、大乗とテラバーダとが完全に、ね、統一された、そういうワンダルマ仏教の姿が、ね、見えたと思います。でだからまあ中身の方はもう先週言ったから、ね、今週はちょっと形式的な方からちょっと言いました、ね、でちょうど昨日王様にお会いし、水曜日にスリランカの、ね、仏教や、ね、ヒンドゥー教が手を取り裂いて手を取り合って今頑張ってるっていうことを、ね、報告して、ね、やったので、ね、これから正式にそういう立場でやりたいと思いますので、はい、それで、まあだから、まあ、別に活動そのものはこれから変わるわけじゃないんだけど、ね、まあ、7月海の日のね週末を利用して、まあ、その頃梅雨も明けるだろうから梅雨明け接心というのをやるし、それから8月のお盆もね接心もやることは言ってました。ずっと言ってきました。でそれで、ね、8月のお盆の接心の案内だったんだけども、ちょっとね、ブログの最初のところで、ここから案内接心に飛びますというところがちょっと不都合があって、まあ、私はうまく飛べたんだけども、なんか飛べない人がいたみたいでね、ちょっと指摘があったんで、昨日大鍋さんにそこを微調整してもらって、今は完全に飛べます、ね、飛んでお盆の接心の案内を読めますので、ね、読んでください、ね、でそれで読んで、あこれどうしても参加したいなと思う人はすぐに申し込んでください、ね、今24、5人来てますから、まあ、満員になることはありえないと思うけども、ぜひしてください、ね、それで、今回ね台北からも女性たちが来るし、だから接心初めてという人が大量に来ます、ね、だから5日間の接心なんかとても私無理だなんて思い込んでる人、ね、で一方の接心いつもなんかベテランの人たちがやってんでしょうと思ってる人、ね、お盆の接心はそうじゃないです、ね、お盆の接心は大量に、接心初めてっていう人が参加します、ね、ですから、 あとは基本の基本から、指導していきたいと思いますので、それも日本語と英語と両使いますからね、外国人にも OK ですから、ね、ぜひ、してください。はい、以上です。